特集、創刊600号記念、広報矢影の歩み。昭和45年4月の創刊以来、50年にわたり矢影町の情報を皆さんにお届けしている広報矢影。今月号をもって600号を迎えました。今回は広報矢影についてお知らせします。広報矢影の前身。矢影町が合併して7年後の昭和35年7月に矢影公民館から広報矢影の前身となる明るい矢影が創刊されました。また昭和42年7月には報道矢影が刊行され、いずれも町内会回覧で町民のもとに届けられました。当時の明るい矢影、報道矢影の写真があります。歴代節目の広報矢影。第1号、昭和45年4月。表紙は鬼ヶ岳ダムの完成写真。役場から月1回の発行で、括弧配布で届けられるようになりました。第100号、昭和53年7月。表紙は三谷小学校のプールが完成し、泳ぎ始めの様子。記事には矢影中学校の体育館の胸上げの様子も。第200号、昭和61年11月。表紙は第100号の発刊日に誕生した女の子。200号記念で広報アンケートを実施しています。第300号、平成7年3月。表紙は矢影保育園での英語指導の様子。阪神大震災直後であり、被災地での炊き出しボランティアを行った記事もあります。第400号、平成15年7月。表紙は若あゆチャレンジクラブによる田植え体験の様子。当時東京大阪で開催されたホタル展が特集されています。第500号、平23年11月。表紙は矢影町の出来事を振り返る写真で、数字の5を作っています。特集では広報担当者の制作への思いが語られています。それぞれの号の表紙が載っています。時代とともに移り変わる広報矢影。平成5年4月。A4 版へサイズ変更。文字サイズも大きくなりました。平成7年1月。前面、2色刷りから表紙がカラーになりました。平成7年12月。町の出来事をお伝えする町の話題がカラーになりました。平成23年4月。全ページフルカラーに。イカサ地域では矢影町と井原市だけです。平成23年11月。文章原則ユニバーサルデザイン書体に変更。ユニバーサル書体って何？年齢や身体的状況などに関係なく、誰にでも読みやすいように考えられた書体。通常の字体に比べ、字面、文字サイズが大きく、読み間違いなども少なくなると言われており、教育現場等にも活用されています。紛らわしい画線をなくして、シンプルなデザインに。空きを確保して、判別しやすく。濁点部分のキャップを十分確保して、視野を高める。点対称の文字の差別化。こんな記事も。広報矢影を改めて見返すと、 町の歴史をたどることができます。昭和51年10月号外。昭和51年9月の台風17号により、矢掛市街地は浸水被害を受け、号外を発行して情報を提供。昭和51年12月、今では矢掛町の一大イベントとなった大名行列の第1回目の様子を掲載。昭和63年3月、現在の矢掛町役場庁舎が完成。配置図や庁舎内の写真を掲載。平成元年3月、第1回矢掛本陣マラソンのスタートの様子。当時の町総合運動公園の様子も伺えます。平成11年1月、平成11年1月11日、井原線が開通、竣工式やテープカットの様子を掲載。平成12年12月、平成12年11月に現在の上皇、上皇后両陛下が中川小学校を訪問されました。訪問の様子や町内の歓迎の様子を掲載しています。それぞれ紹介している広報矢掛の表紙写真があります。平成12年12月号では、両陛下の記事を2ページにわたり掲載してあります。令和の時代も広報矢掛。矢掛町の今を伝える。昭和から平成、令和へと時代を重ね、これからも矢掛町の情報を皆さんにお伝えしていきます。広報矢掛は昭和45年の創刊以来、約50年にわたり町の広報誌として町民の皆さんに情報を発信してきました。皆さんの身近で矢掛町の情報源として必要とされる広報誌を目指して毎月制作しています。現在はスマートフォンやインターネットで簡単に情報を手に入れることができ、SNS、ソーシャルネットワークサービスをはじめとする情報発信ツールにより情報の拡散スピードは向上しました。しかし、その中には誤った情報が含まれている場合もあり、私たちは膨大な情報量の中から自分で正しい情報を選別することが求められるようになりました。広報矢掛第1号に掲載されている当時の片山茂雄町長の発刊挨拶には、広報は誰もが関心を持たなければならないことについて、正確な判断を下せるような報道でなければならない。広報活動を通じて、住民と自治体との間、住民相互の間の人間関係を深め、強めることを考えなければならない、という趣旨の内容が述べられています。創刊から約50年が経過し、広報矢掛のスタイルが変わっても、広報誌としての根本が変わることはありません。皆さんに矢掛町の確かな情報を、限られた紙面の中でより効果的に分かりやすく情報発信することが広報誌の役割です。これからも日々変化を遂げる矢掛町の今を皆さんにお伝えしていきますので、よろしくお願いします。役場のラックに入っている広報矢掛の写真があります。広報矢掛500号、平成23年11月で登場されていた岡田紗耶さん、小林の当時の写真、そして小学4年生になった今でも時々広報誌に目を通してくれている現在の写真があります。インタビュー1佐藤はじめさん、100歳、元堀。 広報夜影は毎月の楽しみで隅々まで読んでいます。昨年10月に100歳のお誕生日を迎えられた佐藤さん、息子さん夫婦とともに元気に過ごされています。広報夜影を読まれていますか？広報夜影は毎月届くのを楽しみにしています。年を重ねるに従って外出の機会も減り、世間が狭くなっているように思えます。そこで新聞や広報誌を最初から最後までじっくり読んで情報を収集しています。過去の広報誌も束ねて段ボールに入れて保管しています。広報夜影を読んでの感想は、今の広報誌は写真も多く文字の大きさもちょうど良いので読みやすく、すべてのページがカラーなので見やすいです。町の行事などは自分が行くことができないので写真も含めて楽しみにしています。言葉の使い方一つとっても難しいと思いますが、読みやすく理解しやすいと思います。今後の広報夜影に期待するものは、夜影町の移り変わりを広報して見るのを楽しみにしています。一方で町内には多くの外国人の皆さんがおられます。日本人の我々は大丈夫ですが、外国人の皆さんにもわかるようにできるだけわかりやすく、もう少し簡単な言葉を使っても良いのではないでしょうか。これは広報誌だけでなく町からの情報発信すべてにお願いできたらと思います。自身が100歳を迎えられた際に掲載されたページを指さす佐藤さんの写真があります。インタビュー2。大西義輝さん36歳、敏子さん33歳、沢さん9歳、えなさん8歳、東側も。娘が表紙に掲載された号は大切に保管しています。5年前に倉敷市から夜影町に U ターン。ご夫婦と小学生のお子さん2人の4人暮らし。広報夜影を読まれていますか？倉敷市に住んでいた頃はあまり広報誌を目にすることがありませんでしたが、こちらに来てから町内会で配られるので、目を通すようになりました。広報夜影で目が行く記事は、子供がいるので子供の行事や町の行事が載っている記事を中心に見ています。あとは補助金関係や子供に関係する情報もチェックしています。やはり子育て中の親は子供絡みの記事に目が行くと思います。子供と一緒に知り合いが乗っているか探したりします。今後の広報夜影に期待するものは、新たに創業したお店の紹介や町内の飲食店の割引サービスをつけたりすれば、もっと若者が広報誌を見るようになるのではないでしょうか。若者向けの情報を入れることで、年配の方も反応して相乗効果で町内が盛り上がると思います。また、お年寄りや子供向けのクロスパズルや豆知識のコーナーを設けると、より読者が楽しめると思います。3年前に沢さんが表紙に、当時のエピソードを話してくれました。家族4人の写真があります。広報夜影ができるまで、毎月、町の情報をお届けしている広報夜影。皆さんのお手元に届くまでの流れをお知らせします。企画案を練る。広報誌全体の企画案を考えます。特集を組む場合は、どういった内容で、最終的に何を伝えたいかを考え、シナリオを立てていきます。取材。町内に足を運び写真撮影します。取材先での皆さんとの交流は広報担当としての楽しみの一つです。 各担当課から掲載情報の収集、各担当課からの広報誌掲載依頼を取りまとめます。毎月20日ごろ。ページ割り、構成を作成。記事の内容に応じてページ構成を考えます。記事の重要度や配分を考えながら配置していきます。この作業が紙面作りで一番頭を悩ませる作業です。編集作業。読者からの見た目、読みやすさ、伝わりやすさを考えながら編集を行います。当庁は編集ソフト、DTP を導入していないため、パワーポイントで大まかな編集を行っています。入稿。印刷会社に編集したデータを渡します。構成。入稿したデータをもとに、印刷会社が広報の原型を作り、仮印刷します。誤字脱字や見づらい部分がないかのチェックをします。印刷。最終チェックを終え、毎号5100部が印刷会社で印刷、製本されます。配布。毎月17日、1月は7日に役場職員が各町内会長へ届け、各ご家庭へ配布しています。町内会未加入の皆さんへは、役場または矢影文化センター、各地区公民館で配布しています。また、矢影町ホームページからも閲覧することができます。QR コードがあります。